第11課6月6日から6月13日まで聖書と予言。6月6日安息日午後、今週のテーマ、暗唱聖句。彼は言った。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。ダニエル書 8-14 口語訳。彼は続けた。日が暮れ、夜の明けること2300回に及んで、聖女はあるべき状態に戻る。ダニエル書 8-14 新共同訳。今週の聖句。ダニエル書 2-27 から45、ヨハネ 14-29、 民数記14-34、ダニエル書7-1-25、ダニエル書8-14、コリント1:10-13。聖書の予言は私たちのアイデンティティ、自己認識や使命にとって極めて重要です。予言は神の言葉の正確さを裏付けるための内的、外的仕組みを持っています。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと今、そのことの起こる前に話しておく。ヨハネ 14-29、 さらにヨハネ 13-19 も参照と、イエスは言われました。重要な問題は予言がいつ本当に起こったのかがわかるように、私たちがいかに正しく予言を解釈するかということです。宗教改革の時代、改革者たちは歴史主義者の手法に習っていました。この手法はダニエルやヨハネが彼ら自身の解釈の鍵として用いたのと同じ手法です。歴史主義者の手法は予言を歴史の前進的かつ継続的な成就とみなしますが、その歴史は過去に始まり、神の永遠の王国で終わります。私たちは今週、歴史主義者の予言解釈の重要な点を研究します。私たちは歴史の中に予言の成就を見、偉大な改革運動の中に神の摂理を学び、最後の大総統に入ろうとしている国々の間に起こる事件の経過を理解すべきである。ミニストリー・オブ・ヒーリング、真相版、291ページ。6月7日、日曜日。歴史主義と予言。セブンスデイ・アドベンチストが予言の研究に用いる基本的手法は歴史主義と呼ばれています。それは聖書の主要な予言の多くが歴史の切れ目ない直線的流れを過去から現在、現在から未来へ辿っているという考えです。 私たちがこの手法で研究を行うのは、聖書そのものがこの手法によってこれらの予言を解釈しているからです。問い1、ダニエル書 2-27 から45を読んでください。この夢のどういう側面が歴史を通じて諸勢力が継続的に途切れずに続くことを示していますか。聖書そのものは終末論的予言の解釈の仕方についてどのようなことを私たちに教えていますか。ネブカドネツァルの王国が純金の頭として理解されていることに注目してください。したがってダニエルはバビロンを最初の王国とみなしています。ダニエル書 2-38。 そしてダニエルは言います。あなたの後に他の国が起こりますが、これはあなたに劣るもの。その次に起こる第三の国は聖堂で。ダニエル書 2-39。 次に第四の国、ダニエル書 2-40 が起こりますと。これらの国々が間隔なく次々に連続していることは像そのものにも示唆されています。なぜなら一つ一つの王国は頭からつま先へと続く大きな体の各部分で表現されているからです。それらは時間と歴史がつながっているのと同じようにつながっています。ダニエル書7章と8章では、象の代わりに特定の獣の象徴が用いられていますが、教えられていることは同じです。ここでも地上の4つの王国が、3つは8章で、途切れずに連続しています。それらは大昔に始まり、歴史を通過して現在へ、さらには未来へつながっています。その未来とは、キリストが再臨なさり、神が永遠の王国を樹立される時です。このように、ダニエル書2章の像と、ダニエル書7章と8章の連続的幻は、プロテスタントの歴史主義者の予言解釈の基礎となっており、セブンスデー・アドベンチストは今もなおその解釈方法を支持しています。問2、ヨハネ 14-29 を読んでください。イエスは私たちが予言の機能の仕方を理解するのに役立つどのようなことを言われましたか。現代の私たちは多くの歴史がすでに繰り広げられた時代に生きており、バビロンの時代に生きていた人たちが持ち得なかった大きな強みを持っています。それはどのような強みですか。6月8日月曜日。1日イコール1年の原則。歴史主義の解釈の鍵の一つは1日イコール1年の原則です。多くの学者がこの原則をダニエル書や黙示録の時間に関する予言に適用してきました。彼らは この原則をいくつかの鍵となる聖句や予言そのものの直近の文脈から導き出しました。問3。民数記14-34。エゼキエル書4-6を読んでください。これらの聖句の中で神は一日イコール一年の原則をいかにはっきりと説明しておられますか。これらの聖句の中に一日イコール一年の原則の考えをはっきり見ることができます。しかし私たちは時間に関するいくつかの予言、例えばダニエル書7-25、ダニエル書8-14、黙示録11-2-3、黙示録12-6-14、黙示録13-5に、この原則を用いることの正当性をいかに説明したらよいのでしょうか。ダニエル書や黙示録のこれらの予言に、一日イコール一年の原則を用いることは、三つの要素、象徴の使用、長い期間、特別な表現によって指示されます。第一に、国を表す獣や角の象徴的な性質は、時間の表現も象徴的に理解されるべきであることを示唆しています。したがって予言の他の部分が文字通りでなく象徴的なのですから、私たちは時間の予言だけ文字通りに受け取るべきでしょうか。言うまでもなく、その答えはそうすべきではないということです。第二に、予言の中に描かれている出来事や国々の多くは何世紀もの長期間にわたっていますが、そのようなことは、もしそれらを描いている時間の予言を文字通りに理解するなら不可能です。しかし、ひとたび一日イコール一年の原則が適用されると、時間がその出来事に極めて正確に当てはまります。第三に、これらの期間を示すために用いられている特別な表現は、象徴的解釈を示唆しています。言い換えれば、これらの予言の中で時間を表現する方法、例えば、ダニエル書8-14の日が暮れ、夜の明けること2300回は、通常の時間の表現方法ではなく、そのことは描かれている期間を文字通りに理解するのではなく、象徴的に理解すべきであることを示しているのです。ダニエル書9-24-27の70週の予言を見てください。エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから、油注がれた君の到来まで7週あり、また62週あって、ダニエル書9-25と書かれており、文字通りだと69週、 1年4ヶ月と1週間になります。そのように理解すると、この予言は意味をなしません。しかし聖書の1日イコール1年の原則を適用し、70週が490年になるとき、どうなりますか？6月9日火曜日。小さな角の正体を明らかにする。何世紀にもわたって、プロテスタントの改革者たちは、ダニエル書7章と8章の小さな角の勢力をローマ教会とみなしてきました。なぜでしょうか？問4。ダニエル書7の1から25。ダニエル書8の1から13を読んでください。両方の章における小さな角に共通する特徴は何ですか？私たちはどのようにしてその正体を明らかにすることができますか？ダニエル書7章と8章の小さな角には共通する特徴が7つあります。以下の文章に出てくる聖句はすべてダニエル書7章8章からの引用です。1. いずれも角と呼ばれている。2. いずれも迫害する勢力である。ダニエル書7の21、25、8の10、24、3、いずれも高慢で冒涜的である。7の8、20、25、8の10、11、25、4. いずれも神の民を標的にする。7の25、8の24。5. いずれもその活動が予言的時間によって説明されているという側面がある。7の25、8の13、14、6、いずれも時の終わりまで存在する。7の25、26、8の17、19、7、いずれも超自然的な形で滅ぼされることになっている。7の11、26、8の25。ダニエル書7章の小さな角は第4の獣から生じますが、この第4の獣の一部であり続けます。ローマから出てきて少なくとも1260年間、その政治的、宗教的影響を与え続けた勢力は何でしょうか？ダニエル書7の25、3章。一つの勢力だけが歴史と予言に適合します。強硬性です。強硬性はヨーロッパの十部族の中で権力を握り、 三部族が倒されました。ダニエル書 7-24。 教皇制は10人の王と異なり、ダニエル書 7-24。 他の部族と比べて独自性がありました。教皇制は意図高き方に敵対して語り、ダニエル書 7-25。 イエスの役割を奪い、それを教皇に置き換えることによって自ら高ぶってその従軍の主に敵し、ダニエル書 8-11。 敵しました。教皇制は意図高き方の聖者ら、ダニエル書 7-25を迫害し、プロテスタントを虐殺した反宗教改革の間に、万軍、つまり星のうちのいくつかを地に投げ落とした。ダニエル書 8-10 という予言を成就しました。教皇制は第二の掟を取り除き、安息日を日曜日に変えることによって時と法を変えようとしました。ダニエル書 7-25。 ダニエル書2章、7章、8章においてギリシアの後に一つの勢力が起こり、時の終わりまで存在し続けます。現在、教皇制の段階にあるローマ以外に、どんな勢力がそれであり得るでしょうか。どれほど差別的であろうと、このことはなぜ、三天使の使命の重要な教えの一つであり、それゆえに、現代の真理の重要な構成要素なのですか。6月10日水曜日、調査審判。今週研究した予言の概略は、宗教改革以来プロテスタントの歴史主義者たちの間で支持を得てきました。しかし、2300日と調査審判が注意深く再考され、研究されたのは1800年代初めの再臨待望運動からでした。次の表を見てください。表を説明します。ダニエル書7章とダニエル書8章の項目があります。ダニエル書7章の項目は、上からバビロン、カッコ、シシ、メディアとペルシア、カッコ、クマ、ギリシア、カッコ、ヒョウ、異教ローマ、括弧第四の獣、教皇制ローマ、括弧小さな角。右にダニエル書8章の項目があります。上からバビロンの項がなく、メディアとペルシア、カッコ、お羊、ギリシア、カッコ、おやぎ、異教ローマ、カッコ、水平方向に動く角、教皇制ローマ、カッコ、垂直方向に動く角、 と書かれています。問い5。ダニエル書7-9-14。ダニエル書8-14。ダニエル書8-26を読んでください。これらの聖句に描かれているように、天ではどのようなことが起こっていますか？中世の迫害期間は、ベルティエ将軍による教皇の逮捕、投獄によって1798年に終わりました。黙示録 13-3。その後、ダニエル書7章と8章は裁きについて語ります。裁き主が席につき、ダニエル書7-10。人の子のようなものが天の雲に乗り、火の置いたる者の前に来る。ダニエル書7-13。これは1798年の後、イエスの再臨の前に天で行われる裁きの場面です。ダニエル書7章のこの裁きの場面は、ダニエル書8-14の聖女の清めと同じことを語っています。ダニエル書8-14によれば、この清めの時は、日が暮れ、夜の明けること2300回に及んで、つまり2300日後のことであり、1日イコール1年の原則を用いれば、2300年後を表しています。2300年の起点は、ダニエル書9-24に見出されます。そこでは70週、490年の予言が2300日の幻、ダニエル書9-24から、はたく、切り取られるという意味のヘブライ語、日本語訳では定められている。はたくされているのです。実際、多くの学者が、ダニエル書8-14の2300日、年の予言と、ダニエル書9-24から27の70週、490年の予言を一つの予言の二つの部分であると正しく理解しています。70週の予言の次の聖句であるダニエル書9-25は、この期間の始まりがエルサレム復興と再建についての御言葉が出されてからであると教えています。この出来事があったのはアルタクセルクセス王の第7年。エズラ書7-7、つまり紀元前457年です。そこから時を2300年進めると1844年になります。それは1798年からさほど経っておらず、イエスの再臨の前です。その時、イエスは死聖所に入り、取りなしの働き、つまり天の聖女の清めを始められました。 金曜日の研究の表を参照してください。6月11日、木曜日。予言としての予計論。特別なルール。ダニエル書や黙示録の中で見られるような終末論的予言の象徴の成就は一度だけです。例えば、親木はギリシアというただ一つの王国として成就しました。ダニエル書 8-21。 何しろ聖句が単刀直入にその名前を挙げているのです。これ以上に明確なことがあるでしょうか。しかし、予計論は、旧約聖書の中の実際の人物、出来事、制度などで、歴史的事実の中に見られるものでありながら、未来のもっと大いなる事実を指し示すものに注目します。解釈の方法として予計論を使うことはイエスや新約聖書の記者たちに遡り、旧約聖書それ自身の中にさえ見出されます。予計と体系、原型、本体、を識別する唯一の手がかりは、霊感を受けた聖書記者がそれらを特定する時です。問い6。コリント1、10-1-13を読んでください。パウロはコリント教会に勧告する際に、どのような歴史上の出来事に言及していますか？このことは今日の私たちとどのような関係がありますか？パウロは歴史的事実である出エジプトに言及し、古代ヘブライ人が荒れ野で体験したことに基づいて予計論を展開しています。このようにしてパウロは、これらのことをモーセに記録させた神が、これらの出来事が私たちを戒める前例として起こる。コリント1:10-6、ように警告されたということを示し、それによって試練に耐えるよう終末時代の霊的イスラエルに勧告しています。問い7。以下の聖句を読み、イエスや新約聖書の記者たちが説明しているように、それぞれの予計と体系の成就を書き記してください。マタイ 12-40、ヨハネ 19-36、ヨハネ 3-14-15、ローマ 5-14、ヨハネ 1-29。いずれの場合にもイエスと新約聖書の記者たちは、予計と体系の解釈を適用し、予言の重要性を際立たせています。このようにして彼らは、より大きな歴史的事実の成就を指摘しているのです。地上の聖女の働きについて考えてください。それは、救済計画全体の予計の役割を果たしていました。このことは今日の私たちにとって聖女のメッセージが 重要であることについて何を教えていますか。6月12日金曜日、さらなる研究。次の表を研究してください。水曜日の表と同じですが、ダニエル書7章の項の最後に、天での裁きが加わり、ダニエル書8章の項には最後に、天の聖女の清めが書かれています。ダニエル書7章の裁きの場面は、1260年間の迫害。ダニエル書7-25の後に登場しており、ダニエル書8-14の聖女の清めと同じものです。また、天におけるこの裁きの場面は、堕落したこの地球の悲しい歴史の終わりに、神の永遠の王国が樹立されることに最終的につながります。このように聖書がダニエル書8-14とそれが示す出来事を非常に重視しているという確かな聖書的証拠があるのです。話し合いのための質問。1。ダニエル書2章に戻って復習してください。歴史主義者の方法がここでいかにはっきり明らかにされているかを確認してください。大昔に始まり、神の永遠の王国の樹立で終わるまで、世界帝国が途切れずに連続しています。神はこれらの予言を解釈する鍵を私たちに与えておられます。しかし、今日、歴史主義者の方法を用いるクリスチャンがもはやほとんどいないキリスト教世界の現状についてどこに書かれているのでしょう。この事実はアドベンチストのメッセージが現在の世界にとって一層適切なものであることを証明するのになぜ役に立つのですか。2。あなたはダニエル書8-14の2300日の予言をどれくらい理解していますか。もし理解していないなら、時間をとってそれを学び、安息日のクラスで発表しませんか。この予言に対する私たちの解釈がどれほどしっかりした根拠に基づいているかに、あなたは驚くかもしれません。3。ダニエル書7-18、21、22、25、27を読んでください。焦点が聖者らに起こることに合わせられています。このことに注目してください。小さな角の勢力は彼らにどのようなことをしますか。それとは対照的に、主は彼らのためにどのようなことをなさいますか。裁きに関して聖者らにとって良い知らせは何ですか。裁きは最終的に 何を彼らにもたらしますか。話し合いのための質問終わり。第11課を終わります。